皆さんごきげんよう。ネフローゼ症候群患者会の田中です。こんにちは。皆さんお元気ですか？私はですね、ちょっと疲れが出たのか副作用なのか、まあちょっとさっき起きたって感じです。今日はですね、7月の17日の、水曜日の午後、5時半過ぎなんですけども、さっき4時半ぐらいに目が覚めて、ちょっとご飯を食べて、ラジオの収録をしています。で、昨日までですね、3泊4日で実家に帰ってまして、両親と過ごしていたんですけれども、やっぱり疲れが出たのかなと思ってはいます。今1ヶ月半ぐらい自宅で療養しているような、あの形なんですけれども、薬が、ステロイドをバーンと増やして下げてってるような状況 で今15ミリです。で、ネオラルっていう免疫抑制剤の方は飲んでないんですけども、15ミリの段階で3週間以上経ったので、私のなんとなくのイメージでは、あの体が薬にも慣れて、そろそろ負荷をかける段階って思ってて、人それぞれなんだと思うんですけど、私はもう職場復帰をもう少ししたらしようと思ってますんで、自分の体にどのぐらいこう負荷がかけられるかっていうのをいろいろ試しているような状況です。で、実家に帰ったのもですね、再発してすぐ療養のために実家に帰るっていうのも、以前私が再発した時はしたこともあったんですけども、今回は早く、職場復帰もしたいなと思っていたのもあり、タンパク尿が収まらなかったのもあり、今まで の慣れた自宅での生活をして、で負荷をかける段階で実家に戻ろうかなと思っていたので、その通りにしたっていう感じでした。で、そうですね、負荷をかけるのは何でしてるかっていうと、自宅療養でも入院してても、結構そのネフローゼのタンパク尿が出てる時は、安静にしてくださいとかって言われて、安静にしてるんですけど、安静にしてると結構筋力が落ちたりとか体力が落ちたりしちゃって、ただその安静にしなきゃいけない時期はなかなかそうやって、静かにねしなきゃいけないんで、なるべく静かにしてタンパクが出ないようにしてるんですけども、タンパク尿が出なくなってステロイドで収まってきたら、ステロイドだんだん減らしていって、でステロイドが減ってきたら自分的には体力を戻していくっていう段階かなといつも思っているような状況です。で、今回ですね、実家に帰って、ちょっとブログにも少し書きましたけども、1日目帰った時は、夕方ぐらいに実家に着いて、そこから自宅の近く のひまわりがたくさん割ってる公園があるんですけど、そこに行って、両親とちょっと見て、で帰ってきて、で実家の近く のご飯食べるところがあるんですけど、そちらに行って、両親といろいろ最近あった話とかをしながら、で父がですね、その日の夜に明日海に行きたいとかって言い始めて、で両親もね、子供となかなか日帰りでも旅行行くこともないのかなと思って、で父も体調が良ければでいいよ、明日の体調で決めてみたいな感じで、ノープレッシャーでみたいな感じで、で翌日朝起きて、まずまずの体調だったんで、千葉の、勝浦っていう場所の海に行ってきました。で最近のこの天気なんでね、真っ青な青空と海は見れなかったんですけども、結構曇りで曇りだったんですけども、海に行くとね、少し気分が、小旅行みたいな感じで、でいろいろ車の中で、移動も長かったんでいろいろ話したりしてっていう感じですね。でその次の日は自宅で片付けしたいなと思ってたんで、自分の、 昔使っていた部屋の押し入れをガンって開けて全部物出して、いろいろこれはいるこれはいらないみたいな感じで分けて戻ってきたっていう感じでした。うん、で4日目に、こっちの東京の方に戻ってきたんですけども、まあ、結構疲れたのかなとは思って、まあ、負荷をかける気持ちでいろいろ活動してたんで、まあ、そうなのかなとは思ってるんですけど、まあ、それか、まあ今日朝、薬飲んでその後わーってすごいだるい感じになっちゃって、でそのままゴロゴロしてたら寝ちゃって4時って感じだったんで、まあ、ちょっと副作用、まあ、ほてりとかですね、カーッとなる感じとかが出てたし、まあ、すごい倦怠感強かったんで、まあ、それ副作用なのかなと思うところもあるし、あとは、まあ、自分の体に対してちょっと薬が多いすぎるのかなっていう気もしないでもないんですよね。まあ、効きすぎちゃってるっていう感じなのかなという節もない、なきにしもあらずなんで、まあもう多いよっていう体からのシグナルなのか、それとも副作用なのか疲れなのかっていう、まあ原因はちょっと分かんないんですけど、今日ゆっくり休めたので少し調子が整ったかなと思っています。でなかなか仕事を再開してしまうとこういう調整がね難しくなってくるんで、まあでもね仕事に戻ってしまえば意外とその仕事のペースでまあ、体がね無理やりこう慣れてくれるってところもあるんであんまり心配はしてないんですけども、職場の方々もいい方たちばっかりで、時々連絡を取ってるんですけど、復帰しても、私のペースで無理しないでやってねみたいなことを言ってくれてありがたいなと思っているところです。今日夕方になったらいきなり青空、起きたら青空で結構夕焼けも出てたんで、あちょっと天気持ち直してきたのかななんて思っています。ね、少しでも太陽が照る時間がこんなにありがたいんだっていうね、今年の夏はそんな感じですけどね。私はいつも夏は暑くてもヒーヒー言ってるんでこのぐらいの方がありがたいはありがたいんですけどね。皆さんね、お子さんとかもうすぐね夏休み入るところですしね、夏っていう感じの夏が戻ってくると皆さんね元気になれるかなと思います。はい、ちょっと長くなりました。ラジオネフレアは今日は5回目です。第5回目のラジオネフレアです。ラジオネフレアはインターネットラジオです。ネフローゼ症候群をはじめとする腎臓の希少疾患、難病についてオンライン患者会のような気持ちで配信しています。はい、前回は恋愛の話とかね、フリーで話いろいろ話してたんですけども、今回はトピックとしては病気と家族ということで少しお話ししようかなと思っています。まあちょっとまた自分の話になっちゃうんですけども、私自身は2008年に発病して、発病した時にですね、病気だねっていうのを発見したのは母だったんですよね。で私は病気をその26の時に発病するまでは大きな病気を一切したことがなくて、まあもちろん26年間生きてきて、まあ、アトピーがあったりとかそういうなんか自分の体の不調みたいなちょこちょこありますけど、入院したりとかね大きいものはないように育っていて、あんまりそういうのもすごく疎かったんですけども、母がうちは看護師をしてまして、今も現役の看護師なんですが、私がですね発病した時には、まあ私はその時は実家から職場に通っていて、で発病した時はですね3月の末の移動の時期で、私は営業やってたんですけれども、お客さんのところの駐在が決まってたんですよね。今まではその会社から通いでお客さんのところに行くっていう営業スタイルだったんですけども、法人の営業で、で、その4月からですね、とある会社さん、まあ、新しく新規なんですけども、他の方がやられてたところかな、じゃないや、新しく駐在を置いてほしいって言われているところの駐在員みたいな感じで行く予定、まあ、出向みたいな形で行く予定だったんですよね。でわーすごいなんか楽しみだなとか思って、3年目だったし、 て、で、3月の末に、もうそれが決まってたんでお別れ会をしてくださってたんですよね。でその日の、お別れ会、まあ、何人か移動の人がいて、あの移動の方があるたびに送別会みたいなのを、まあ、やってくださってたんですけど、私がその時いて、で、まあ、でもなんとなく体調悪いなとか思ってて、ただ、まあ、あの私もその何人かいるうち その送ってもらう人だったのでちょっと顔出してって思ってたんですね。でもなんかお酒もなかなか入っていかないし、なんかすごく違和感っていうか、ただ病気をしたことなかったんで、まあ、風邪かなとか、まあ、ちょっと最近太ってるから太りすぎなのかなとか思ってて、で、その日の夜、まあ、少し早めに帰らせてもらって、まあ、大したことないと思ってたんで、で実家に帰ってなんか足が腫れてたんですよね。でネフローゼの方はみんなあの足の腫れとか顔の腫れとかで気づく人も結構いると思うんですけど、私の場合は足が腫れていて、でもう足首からパンパンだったんですよね。で、あーなんか虫刺されとか思って、でもなんか3月末にそんな蚊とかアブとかいると思って、で母親になんか虫刺されちゃったみたいな、腫れちゃったみたいな感じで見せたら、もうなんかちょっとすごい顔色変わっちゃって、あこれ腎臓だよって言ったんですよね。でまあ看護師だったんでピンときたっていうのもあると思うし、あの母の父をあのお父さんですね、私の祖父にあたりますけど、私はあの生まれる前にあの亡くなっていて、で母 あの幼い頃に亡くなっているので会ったことはないんですが、祖父が腎臓が悪かったそうで、まあ、身近に感じて母はいたのですぐ分かったという感じ で、まあ、夜だったんでその日はまあそのまま寝て、翌日から病院に行って、で、まあ、ちょっと田舎の方なのであんまり病院がなくて、でいくつか回って最終的に大学病院でネフローゼじゃないかという感じで、そのまま入院になってっていう感じでした。で、そうですね、当時は結構その病状がすごいスピードで進んでっちゃって、あの病院を回ってる間にもどんどん悪化してっちゃって、でまあ、尿がほとんど一滴も出ないような状態まで行って、まあ、人工透析をして水をあのなんとかこうですね、あの体の老廃物を出してみたいな感じで、あの夜中横になるのも結構きつかったですし、横になれないんですね、あの胸水腹水が溜まってて圧迫されて呼吸が苦しくてでしたし、顔もすごい腫れ上がってもう殴られたみたいな感じでなってて、目も開かないような状態でしたし、であの尿道のカテーテルを看護師さんが入れてくれるって話だったんですけど、尿カテも全然入んないんですよね。あのパンパンにあの全身膨らんでるのでもう入る隙がないですよ、何か管を通そうにも。で尿カテも全然入らないし、まあ、そもそも尿も出ないしっていう感じで、あちょっと私もどうなっちゃうんだろうなっていう感じ、まあ、意識も朦朧としてましたし、あの夜寝るときは怖かったですね、明日の朝目が覚めないんじゃないかっていうのもあったし、で全身パンパンに腫れてたんで、あの皮膚が引っ張られて痛くて眠れなかったし、あの痛み止めをあの注射されて、なんかほんとうとうとぐらいな感じで、まあ、朝まで何日間か寝れない日々が続いたっていう感じでした。でまあ、その時はですね、家族はですね、母はあの看護師だったんでなんで気づいてあげられなかったんだろうっていうので自分を結構責めていて、で父はもう初めてのことなんでおろおろっていう感じでしてましたね。母の方はあのそんなこと言っても、でも私もその社会人でしたし、あの仕事終わって自宅に帰ってくるのもすごい結構遅かったんで、もう私は寝に帰るみたいな感じで、なかなか母ともゆっくり会って話したりっていうのは難しかったんですよね、忙しくて。なのでなんかそんな気づかな私が気づかなかったからみたいなのは本当にあの本当にそうじゃないなと思っていたし、なんか自分を責めていたので、それは結構私も辛くて、で、まあ、母は看護師だったんでそのまま仕事を続けていて、で、まあ、私が入院した病院に夜あの自分の仕事が終わった後車で駆けつけて着替えを持ってきたりとか、 最初食事が食べられなかったんで、あとか水がの自分で飲めなかったりとかしたり、車椅子だったりしたんで、まあ、身の回りの世話ですね、体拭いてくれたりとかもしてたし、まあ、看護師なんで手慣れたもんだったんですけども、あとは人生権の絶対安静の日とかはご飯食べさせてくれたりとかしましたかね。なんか吸い飲みっていうんですかね、ペットボトルとかでぐいぐい飲めないんで、なんかじょうろみたいなのでお水を少しほんの少し口を潤すぐらいで飲ませたりとかしてもらって、やったりしてました。まあ病状が安定するまでは結構ね、母親は本当に自分のことはさておき、めちゃくちゃ献身的な介護っていうか、まあ本当要介護状態みたいな感じで私がいろいろやってくれましたね。で、まあ母は結構変わってあげたいみたいな話をすごくしていて、まあ、変わったところでねっていう、まあ実際変われないんで、ね、逆になることはできないし、まあ私本人としてはね、自分で良かったなっていう気持ちはしてましたね。まあ26ぐらいだったし、ものすごい体力もあったし、そうですね、体力でなんか気力というか、なんか病気でしたけど、病気になったんだけども、まあ、基礎的な体力がすごくあったし、なんか気力もたくさんあったし、まあ自分で良かったな、まあ親じゃなくて良かったし、あと私も弟もいるんですけど、弟じゃなくて良かったなとか、まあ本当自分で、なんで自分がって思うのと反面、家族の他の誰でもなくて良かったなというふうには思ってましたかね。それが当時入院していた時の頃の話でしたね。で3ヶ月ぐらい入院をして、病状が落ち着いたので退院をして、で、自宅で療養が始まったんですけども、その時の家族は、まあ、両親と、まあ、弟はもう家で出たんでいなくて、祖母ですね、おばあちゃんがお家にいて、あと犬がいました。で、おばあちゃんも結構、82ぐらいでしたかね、年齢が高くなってきていて、で、まあ、あんまり調子は良くはなかったですね。家に点滴したりとかも在宅でしてましたし、そんなに体調は良くなくって、で、犬もですね、10歳ぐらいだったんですけど、心臓が悪くて、かなり体調は悪かったんです。体調の悪い3人組がですね家にいて、で父母が仕事しててっていう感じだったんで、どうしても私は病状落ち着いてたし、他の2人、まあ、犬を入れて2人 のお世話をしてましたね。おばあちゃんの食事運んだり着替えたりとか、デイケアも行ってたんで送り出したりとか、あとは犬ですね、散歩行ったりとか、薬飲まないんで蜂蜜に混ぜて飲ませたりとかしたりしてましたかね。で、まあそれが他の人に何かやってあげることっていうのがすごく自分のやりがいっていうか、今までずっと3ヶ月間面倒を見てもらいっぱなしだったんで、その反動っていうか、誰かの役に立ちたいっていう感じなのか、両親の食事も作ったりとか、あと帰ってから家の片付けをしたりとか、結構まあ張り切ってやってたんですよね。そしたらまあ1ヶ月ぐらいで再発してしまって、でその再発の間にまあ犬が亡くなったりとか、祖母の病状が悪くなったりとか、いろいろなまあショックな出来事もあったり、あと自分が頑張りすぎたり、まあ、いろんな要因があったと思うんですけど、で8月かなに再入院をして、でその入院してちょっと経ったら祖母が亡くなってしまってっていう感じでした。もう2008年何なのっていう感じですよね。大変な年だったなと今思うと、大変なことって本当に呪術つなぎのように、大変なことってこうわーっと集まってくるのかなとか、本当に大変な時は大変なことが集まるなとかいうふうに思っていて、で大好きな祖母の、 お葬式もですね、行けなかったりとか、今思うとね、感染とか気にせず、もう本当に一緒に一回のことだったんで、行ければちょっとでも行ければななんて思うんですけど、まあ、ステロイドをパルスもやっていたし、なんか気持ちがねすごく不安定な時期だったんで、まあ、いろいろ相談して、お医者さんとかにも相談して、お葬式はやめておこうっていう話になりました。ですね、まあ、自分の心の中では祖母のことをずっと考えてましたけどね、入院した時は、なんで、まあ、いろんなことがあって、そうですね、それでまた退院した後に長い療養生活2年間あったんですけども、両親と、まあ、同居しててっていう感じでした。で、両親はですね、それまでは病気になる前までは、私が疲れて家で寝てたりすると、もう昼だよみたいな感じで部屋に起こしに来てたりもしてたんですけど、まあ、病気のせいで体調悪いのかなみたいな感じで朝起こしに来るようなこととかは一切なくて、で、この間の3泊した時も私の部屋に起こしに来たりとかは全然なくて、自分のそのリズムで生活はできたんですけど、まあそういう感じでしたかね。ただ私がですね、そのステロイドがすごく強い時は精神的に不安になりがちで、人に当たるんじゃないけど、なんかすごい言葉がなんかきつかったりとか、なんか、まあ、双極性障害みたいな感じっていうか、まあ、躁状態と鬱状態を繰り返すというか、なんか思いついたことを行動しないと気が済まないみたいなとこもあったし、すごいハイテンションでゲラゲラ笑ってる時もあれば、ですごいたくさん動いてる時もあれば、本当にベッドから全然出てこないでもううつうつとしてる時もあったり、まあ、親としては結構心配だったのかなとは思いますけど、まあ、少し距離を置いてくれていたっていうのが少しありがたかったですね。干渉しすぎないっていうか、やっぱりなんかこう人に合わせるったりとかっていうのって結構体のストレスっていうのはたまりますよね。うちの親はそのまあ連絡は時々今も取ってて、で時々父の方は体調どうだとか体はどうだって言ってきてくれてて、で昔は再発するとわっ大変だみたいになってたんですけど、まあ親も再発慣れっていうか、あまたねみたいな感じまあそこまでじゃないですけど、あ大丈夫みたいな感じで、どうなのみたいな感じで言ってくれて、私がある程度自己解決できるようになっているので、まあ必要があれば入院するし、そこまで いかない、まあ、入院を私は基本入院あんまりしたくないんで自宅でなんとかやるとか、なんかそういう風な感じで、まあ都度まあいろいろ報告はしてるんですけど、大丈夫だよみたいな感じで、で母も自宅に手伝いに来ようかみたいなことを言う時もあるんですけど、基本はなんかもうそれは必要としていないというか、母も母の仕事もしてますし暮らしがあるし、で結構その母が一生懸命やる人なんですよね。なのでまあ自己犠牲的に自分のことはさておき、子供とか他の周りの人のために結構頑張ってやっちゃってくたびれちゃう人なので、なんかそれはもう分かっているから、いいよっていう感じで、私は全然自分でやるよっていう感じで、もう長病気になって11年とか経ってますし、ある程度自分でコントロールできるしっていう感じでやってます。まあ自分の体は自分がよくわかってるからみたいな感じでよく言ったりするんですけど、で、まあ、落ち着いてから顔を見せにこの間帰ったっていう感じですね。はい。で、まあ病状が結構いい時とかはなんか病気もよくなってきて、まあ当たり前の会話ですね。20代とか30代の子供と親みたいな会話 ていうか、そろそろ彼氏はできないのかとかそろそろいい人いないのみたいなこととか、そろそろ結婚しないのみたいなこととか、その昔ほどではないんですけど、そのなんか病気になったことで私は私みたいな感じが私は強くなってるので、言ってもしょうがないかみたいな感じで言わない時の方が多いんですけど、時々なんかちょっと父とかお酒を飲んで酔っ払ってる時とかはなんかそういう話はしたりしますね、うん、でもその時は自分なりの考えを言ったりとか、まあ適当に流したりとか、なんか、うん、まあね、彼氏がいたらとか結婚したらってのやっぱり言われて、まああんまり、まあ、私は私なのでっていう感じで、一応その心配してる気持ちだけはまあありがたく受け取って、特にはその左右はされないようにはしようかなとは思っています、うん、なので何ですかね、病気と家族ってすごくその闘病っていうか病状が激しい時はとってもなんか密接っていうか、うん、本当に変わってあげたいっていう心からの気持ちとか、自分で良かったって気持ちだったり、ぎゅーっとこうぎゅーっとその家族だけでなっちゃう感じがありますよね。それでその後適度な距離感っていうか、うん、っていうのが私はなるべく距離感みたいなのを少し大事にしつつ、もちろん話、親が言ってる話とか聞きますけど、なんかそればっかりにあんまり振り回されないっていうか、そういうふうには気をつけるようにはしてますね。あと病状が激しい時にはあんまり親に頼らずに、まあ心配もさせますし自分も頼っちゃうし、あんまり自分自身はいいことないなっていうふうに思ったりもしていて、なのでちょっと距離を空けたりとかっていうふうにはしてますね、うん、でまあそんな感じですかね、まあ、病気と家族って、まあ、こと今日は親の話をしましたけど、そうですね、私は彼氏のことは家族のように感じているので、また両親とはまたちょっと違う関わりというか、うん、そういうのもあるのかなと思っています。また折に触れて病気と家族っていうのを話していきたいなと思ってますし、結構悩まれる方多いのかなというふうには想像します。すごく病気ってパーソナルなものだし、一緒に暮らしてる家族の一大事っていうかね、はい、っていう感じですね、うん、はい、そんな感じで30分経ちそうな感じですかね、はい、あと気分転換のアイディアとかも話したいなと思ってて、はい、どんなことを皆さんされて気分転換してるのかなと、家の近くね散歩して毎日変わる風景とか空の感じとか散歩したりしてリフレッシュされてる方もいるのかなとか、うん、ちょっと軽いスポーツをやったりとかしてリフレッシュされてる方とか、まあ、私みたいに美術館行ったりっていう方もいるのかなというふうには思ってますが、あとはですね副作用ですね、副作用対策みたいなのはやっぱり共有していって、少しでもね楽になるもんならその方がいいなとかって思ったりしてますけど、うん、しんどい副作用とあとその対策ですね、はい、ね前に患者会でなんか知覚過敏の話が出て、で私も結構その頃ものすごい知覚過敏で、そんな話をしてたら自分は自分もみたいな人が何人かいて、まあ必ずしもステロイドの影響なのかっていうとちょっと分かんないですよね。ステロイド飲んでても全然知覚過敏ない時もあるんで、なんか出る時と出ない時があるのかななんて思ってるんですけど、なんか副作用っていろいろね、前回も言いましたけど体に出たり出なかったりっていう、で出た時にどうしていくかとか、うん、なんか体が楽になるようなね方法があれば共有したいなというふうに思っています、はい、 なので、ぜひお便りお寄せください。なんかあのブログの中にですね、あのコメント残していただくでも構いませんし、あとツイッターも使ってますので、ハッシュタグでラジオネフレアでつぶやいていただければと思っています。はい、病気と家族というテーマでも引き続きあのこういうことがあってっていう話もあのお待ちしていますので、ぜひお寄せください。はい、それでは本日もお聞きくださりありがとうございました。また次のラジオでお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。